今週は使徒言行録第6章の8節から15節を朗読させていただきます。さてステファノは恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていた。ところがキレネとアレクサンドリアの出身者で、いわゆる解放された奴隷の街道に属する人々、またキリキア州とアジア州出身の人々などのある者たちが立ち上がり、ステファノと議論した。しかし彼が知恵と霊によって語るので歯が立たなかった。そこで彼らは人々をそそのかして、私たちはあの男がモーセと神を冒涜する言葉を吐くのを聞いたと言わせた。また民衆、長老たち、律法学者たちを先導してステファノを襲って捕らえ、最高法院に引いていった。そして偽証人を立てて次のように訴えさせた。この男はこの聖なる場所と律法をけなして一向にやめようとしません。私たちは彼がこう言っているのを聞いています。あのナザレの人イエスはこの場所を破壊し、モーセが我々に伝えた慣習を変えるだろう。最高法院の席についていた者は皆ステファノに注目したが、その顔はさながら天使の顔のように見えた。以上です。先週はエルサレムの教会の中でですね、生じた食事の分配に関わる問題を解決するために7人の新たな指導者が選ばれたと、リーダーが選ばれたという、そういうエピソードを皆さんと一緒に学びました。で、今週からはですね、3回にわたってその選ばれた7人のうちの1人であるステファノという人のですね、その働きと、殉教のエピソードからですね、神様のメッセージを皆さんと一緒に聞いていきたいと思うんですね。前回も述べましたように、この時選ばれた7人の奉仕者たち、これはおそらく皆ギリシャ語を話すユダヤ人であったと考えられています。ユダヤで生まれ育ったヘブライ語を話す生粋のユダヤ人ではなかったということですね。つまりこの7人はギリシャ語を話すユダヤ人でクリスチャンとなった人たちのグループのリーダーとして選ばれたということなんですね。この7人の名前が記されている中で一番最初に紹介されているのがステファノという人です。で、その次にフィリポっていう名前も出てくるんですけど、このフィリポっていう人は後にですね、伝道者として登場してきます。おそらくここに名前が記されている順番は、この7人の中でも、特に指導的な立場にある人から順に挙げられていったと考えることができるんですね。そういう意味ではステファノがこの7人の中でも、リーダーであったということが言えるかもしれませんね。このステファノについて使徒言行録は先ほど読んだ8節でこう言っています。さてステファノは恵みと力に満ち、素晴らしい不思議な技と印を民衆の間で行っていたと。ここからお分かりいただけるように、このステファノという人は単に教会の中の食卓を整える奉仕だけをしていたということではなくてですね、人々の間で伝道の働きをしていた。もちろん説教もしたんだろうと思いますね。で、使徒言行録を見ると、これまでは使徒たち、あの十二使徒たちによって多くの不思議な技と印が行われたと記されているんですね。この不思議な技と印っていうことについては、ペテロがですね、この使徒言行録の2章の22節でこう言っていました。収穫にありますのでご覧ください。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神が使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印とによってそのことをあなた方に証明なさいましたと。このように不思議な技と印っていうのはイエス様が神様から使わされた神の子キリストであるということの印であって証なんですね。はじめイエス様がなさっていたわけですが、さらに使徒たちがなしていた。それが今や今度は使徒でもないいわゆる一般信徒のリーダーであるステファノによってもなされていたということがわかるわけですね。このことから初代教会には伝道や力ある技というものは使徒とか牧師とか伝道者だけが行う専門的な務めであるという考えはなかったということが言えるんだろうと思います。では、なぜステファノはこのような素晴らしい働きをすることができたんだろうか。 それは今までにも何度もこの使徒行伝で繰り返して学んできましたが、彼が聖霊に満たされていたからであるということが言えるんだろうと思います。ではこの聖霊に満たされて奉仕するというのは具体的にどんな意味内容を持つだろうか。それはステファノについて書かれてある、そんなに多くないんですが、わずかな説明の言葉から推し量ることができるんですね。4つあります。第一に、8節に言われていますように、彼は恵みに満ちていたってありますね。この恵みというのは人間の価値とか資格を超えて神様から与えられる一方的な憐れみを意味してるんですね。何ができたとかできないじゃなくて、神様が一方的に私たちを憐れんで与えてくださるもの、それが恵みです。私たちが救われたのはその恵みのゆえなんですね。ステファノはその恵みに満たされていたからこそ、弱い立場に置かれていたヤモメたちの苦情を聞いて配慮することができましたし、また病気やその他のことで苦しんでいる人々をかわいそうに思って不思議な技を、行っていたということが言えるんだろうと思いますね。第二に、彼は恵みとともに力に満ちていたと書いてあります。単なる憐れみの心や同情心だけでは不思議な技とか奇跡を行うことはもちろんできません。そこにはやはり力が必要なんですね。イエス様は言われました。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受けると。ステファノはこの聖霊に満たされていたからこそ力を受けたわけですね。そしてその力は何よりもキリストを証しする証人となるためのものでした。決して物珍しいことをしてね、人々を驚かせるための力でもなければ、もちろん人間の力を誇示するためのものでもありません。あくまでもキリストを証しするための力。彼はその証しをする力に満たされて、神様に豊かに用いられていたということですね。三つ目に、彼には知恵が与えられていました。もう先週も見たところなんですが、この七人の奉仕者が選ばれた条件は、霊と知恵に満ちているということでしたね。ステファノはその条件にかなって選ばれたわけですから、当然聖霊に満たされており、知恵にも満ちていたということですね。多くの人々から議論を吹きかけられた時にも、彼はその知恵を発揮しました。十節を見るとね、彼が知恵と霊とによって語るので歯が立たなかったって記されてますよね。そして続く、これは次週を見ますが、第7章にはこのステファノが裁判で語った弁明のための説教、長い説教が記されているんですね。そのことからもステファノは知識によってではなくて知恵によって語っていたということがわかります。知恵とは単に頭が切れるとか知能指数が高いということ以上のものなんですね。それは何が最も大事なことであるかをわきまえる識別力です。また何を語り何を語るべきではないかということを判断することができる能力と言ってもいいと思いますね。彼は実際にそのような知恵によって教会内外の諸問題に対処していたわけですね。さて第4に、すでにこれは先週見た5節で言われていましたが、ステファノは信仰に満ちた人でもありました。信仰はすべての奉仕の基礎です。信仰がなければ神様に喜ばれることはできません。また信仰がなければ素晴らしい不思議な技と印を行うこともできません。エフェソの信徒への手紙の1章の10節の中で、私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力と言われている、その通りなんですね。ステファノはこの絶大な働きをなさる神の力が豊かに働かれるような信仰に満ちている人物であったということですね。以上の4つを全て備えていたところから、ステファノという人がいかに健全な信仰の持ち主であったかが、お分かりいただけるんじゃないかと思いますね。恵みがあって力があり、信仰があって知恵がある。いずれも一方に偏らずに、それらの特質がバランスよく共存していたわけですね。実に羨ましい限りです。そのような人であったからこそ、評判の良い人と言われたわけですね。評判が良いというのは、いわゆる八方美人のような意味ではなくて、イエス様が神と人とに愛されたって記されていますように、人々からも神様からも信頼と好感を持って迎えられるような健全な信仰とパーソナリティを持ち合わせた人であったということですね。いつの時代でも教会が必要としているのはこのような奉仕者であるということができるんだろうと思います。このようにステファノは御霊とその力に満たされて素晴らしい働きを 展開していたわけなんですが、まあ、実はエルサレムの中にはですね、その働きに苛立ちと怒りを覚える人々がいたんですね。9節にこうあります。ところがキレネとアレクサンドリアの出身者で、いわゆる解放された奴隷の街道に属する人々、またキリキア州とアジア州出身の人々などある者たちが立ち上がり、ステファノと議論したとありますね。まあ、ここに記されている人々は、ステファノと同じように外国で生まれ育ったユダヤ人でして、まあ、いわゆるギリシャ語を話すユダヤ教徒たちなんですね。まあ、クリスチャンにはなってない人たちですね。彼らは、それぞれの各地、外国からエルサレムに帰ってきまして、まあ、シナゴーグと呼ばれる彼らたちの街道に集まって礼拝を守っていたわけなんですが、ギリシャ語を話すユダヤ人のクリスチャンたちが新しいリーダーたちによって牧会されるようになると、以前にも増して力強くエルサレムで増え広がってきたわけですね。その勢いに、この人々は大きな脅威を感じるようになっていた。同じように外国からやってきて、ユダヤ教徒としてですね、過ごしていた中からどんどんクリスチャンになっていったわけですね。そのことに脅威を感じたということです。それまではヘブライ語を話す12人たちだけが、まあ、教会の指導者であったわけですが、その時はヘブライ語を話すサドカイ派の人たちが反対勢力、教会の反対勢力となっていたわけです。しかし今回はそうじゃないんですね。サドカイ派じゃなくて、ギリシャ語を話すユダヤ人たちが教会の反対勢力の旗頭となったということなんですね。すでに見てきたように、当時エルサレムの町はイエス様を信じるユダヤ人がますます増え広がっている状況でした。人々は足の不自由な人が歩いたり、目の見えない人が見えるようになったり、死んだ人が生き返ったりというね、さらにはこれまで聞いたこともないような変わった言葉で祈るようなそういうことを耳にしていたわけですね。そのために町中は大騒ぎになっていたんだと思います。もともとこの運動、まあ、教会の運動の指導者たちがガリラヤからやってきた田舎者たちの集団であるということだけでも、まあ、ギリシャ語を話すユダヤ人って教養を持った人たちにとってはですね、最悪のように思われていたわけですが、ところがここに来てステファノのように彼らと同じギリシャ語を話して教養のあるユダヤ人たちが指導者として加えられて、教会はますます勢いづいてきたわけですね。まあ、そこに彼らは焦りを感じた。まあ、ステファノはこの時議論した人々と同じように外地出身のユダヤ人です。ギリシャ語を話すユダヤ人ですね。ですからもしかすると以前からお互いに親しかったのかもしれません。知り合っていたに違いない。そのステファノが突然クリスチャンになった。キリスト者になった。キリスト者になった、なったらですね、自分たちと考えが違うようになった。その違った考えを説教するようになってしまった。まあ、それを聞いていた彼らは、ますます苛立ちと怒りを覚えたに違いありません。そのために、ステファノと議論したわけですね。じゃあ、何を議論していたのか。11節には、私たちはあの男がモーセと神を冒涜する言葉を吐くのを聞いたとありますね。さらに14節では、あのナザレの人イエスはこの場所を破壊し、モーセが我々に伝えた慣習を変えるだろうと、まあステファノが語っていたということですが、すごく記されているんですね。まあ、ステファノが信じて伝えているあのイエスはですね、神殿を破壊し、モーセが我々に伝えてくれた慣習を変えてしまうのではないか。そのイエスの影響下にあるステファノだから、我々がしている神殿礼拝についても批判的であるし、また我々が大切にしているモーセが伝えた律法と、それと結びついた慣習を変えてしまうんじゃないだろうか。ステファノの教えていることは、我々の神殿における生活を脅かすものだと彼らは考えたということだと思いますね。ギリシャ語を話すユダヤ人は、ヘブライ語を話す生粋のユダヤ人たちから、まあ、もともと差別されることが日頃からあったのかもしれません。まあ、それだけに普段は身を固くしてですね、自分たちこそユダヤ人としての、まあ、生粋の生き方をするとね、彼らは思っていたんだろうと思うんですね。ところがそこにステファノが登場した。ステファノがクリスチャンになってしまった。彼らは苛立ち、憤ったわけです。しかし、議論をしても歯が立ちませんでした。歯が立たないので、正当な議論の道ではなくて、訴え出てですね、最高法院においてこれを裁かせようとしたんですね。しかもちょうどあのイエス様の時の裁判と同じように、民衆長老たち、立法学者たちを扇動してと12節には 書かれてあるんですね。正当な法廷の議論においてではなくて、ステファノとキリスト教会に敵対する人々を煽り立てて、そこでステファノを何とかしてしまおうと彼らは考えたっていうんですね。そしてそのために彼らは偽りの証人を立てて、先ほどの11節と14節に記されているような訴えを起こしたわけです。神殿と律法に逆らうということは、ユダヤの宗教裁判では死刑に値する重い罪なんですね。ステファノを葬り去る、殺してしまおう。それが当初からの彼らの魂胆でした。先ほども述べたように、この偽証のやり方っていうのは、イエス様に対してエルサレムの宗教指導者たちが取った手段と全く同じものですよね。自分たちの立場と利益を守るためだったらどんな手段も選ばないという、この彼らのやり方に、いつの時代も変わらない人間の罪深さというものを見る思いがします。では、それに対するステファノの態度はどうだったのだろうか。15節にこう記されています。最高法院の席についていた者は皆、ステファノに注目したが、その顔はさながら天使の顔のように見えた。驚くべき記録ではないかと思いますね。人間は普段どんなに穏やかに見える人でも、不当な抽象を受けたりするとね、激高したりする。それでも普通だと、ね、言われるわけですが、それなのにこの時ステファノは憎しみと嘘の訴えに囲まれていながら、その心はなお乱されることなく、その表情は天使の顔であったっていうわけですよね。心から主に信頼し、本当に聖霊に満たされているということは、こういう状態のことを言うのだという強烈な霊障ということが言えるだろうと思いますね。さて最後になりますが、ここで起こった問題を正確に理解するために大事なことを最後に確認して終わりたいと思うんですね。先ほども見たように、この時ステファノについて出された訴えは、ステファノを陥れるために立てられた偽りの証言であったわけで、正しいものじゃなかったわけです。実はこの衝突と訴えが起きた背後にはですね、もっと基本的な問題が存在していたんですね。一体それは何かということなんですが、ユダヤ人は神様に選ばれた民としての誇りを持っていました。選民、神の選民としての誇りですね。イスラエルの神こそ唯一誠の神であって、ヤーウェの神はイスラエルだけの神であって、多民族の神ではないと彼らは考えていたんですね。これが彼らの信仰であって、彼らが持っている愛国心とも結びついていたわけです。で、神様に近づくためにはエルサレムの祭司と神殿への捧げ物を通さなければ近づくことはできない。そう彼らは考えた。で、神殿はとても重要であったわけで、外国に住んでいた離散したユダヤ人たちは毎年いろんな祭りの日にこのエルサレムに戻ってですね、神様に会うことを習わしとしていたわけです。これはつまり他の場所ではそういう神様との出会いはありえなかったということですね。また神様はイスラエル人だけの神であって多民族の神ではないと彼らは信じていたわけですね。もし他の民族が神様を礼拝したいと願うならば、彼らはまず自分たちの文化的な絆を断ち切って、洗礼や割礼といった一定の儀式を経てユダヤ人にならなければならなかったんですね。そのようにしてユダヤ人となった異邦人は、回収者と呼ばれていたんです。実は7人のリーダーが選ばれましたけど、あの中の一人のニコラオという人はその回収者の一人だったんですね。一方で、聖霊に満たされたステファノは、このヤーウェの神、イスラエルの神が全宇宙の主権者である、全人類の主権者であるということを悟っていました。つまり、神様はイスラエルのみならず全ての国々の神であるわけですね。ステファノ自身はモーセの律法を守ってエルサレムの神殿で礼拝をしていたわけですが、しかし同時に彼は神様と出会うためには、このエルサレムの神殿と律法の権威だけが唯一の道ではないということをはっきり悟っていたわけです。信じていたわけですね。ここにキリスト者ではないユダヤ人たちと大きく違う点があったわけです。人が神に近づくためには必ずしもユダヤ人にならなくても良いということを彼は知っていたということですね。かつてイエス様はサマリアの女に出会われてこう言われました。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければ ならない。この山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来るってイエス様おっしゃってたんですね。まあ、福音はただユダヤ人のためだけではなくて、すべての民族のもの、全人類のものです。これが主イエスの教えであったわけで、ステファノの考えでもあった。ステファノの信仰でもあったってことですね。ステファノに敵対する者たちは、ここに大きな脅威と怒りを感じていたわけです。彼らは、異邦人は、生来の文化を捨ててユダヤ人にならなければ救われないんだと考えていたわけですね。自分たちが信じている神を他の民族なんかと分かち合うことなんかできるはずないって考えていたわけですね。しかしこの時ステファノは、キリスト教の偉大な指導者たちの一人として歴史に長き刻まれようとしていたということなんですね。福音がユダヤ世界を離れてサマリア人および異邦人たちにまで広がっていく道を彼は開こうとしていた。ステファノはこのメッセージを伝えるために神様からの特別な油注ぎを受けていた人物であるということですね。そうやって福音が世界に開かれたからこそ、今私たちもこうして主を、神を礼拝する者として救われている。この恵みを覚えたいと思います。お祈りをいたします。